どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツ在住の、デブレルエンジニアで、ストーリーブロックで今働いています。で、テックスキルと知見、経験シェアの無料コミュニティ、ライレックの運営もしてます。はい。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きして、インタビューしたり、海外デブレルプログラミングコミュニティ、プログラミング教育などをキーワードにお話をするポッドキャストです。はい、そうですね。イントロがまた少し変わったんですけれども、そうなんです。今は、次世代ヘッドレスの CMS、ストーリーブロックっていうんですけれども、そこでディベロッパーリレーションズエンジニアをしてます。はい、オーストリア発祥の、そうですね、SaaS 企業です。ソフトウェアアザーサービスです。はい、で、ちょっと気がついた人もいるかもしれませんが、トークが少し、下手になってるかもしれません。理由はですね、私は、過去のエピソードでも言ってましたけど、そう、ドラフトを書くんですよ。ポッドキャスト収録する前に。で、結構書いてから、それを、読むんですね。なんでかっていうと、その、ラジオのパーソナリティの人たちとかっていうのも、変な間が開かないようにとか、とか、とか、とかっていう余分な音が入らないようにするために、書いてるんだそうですね。脚本みたいな感じで。で、フリーランスの時は時間あったんでよかったんですけど、そうですね、やっぱり、入社したてっていうのもあるかもしれませんけど、ちょっとその時間は厳しいかなっていうふうに気がついたので、多少ちょっと下手でもいいので、アドリブで喋る練習をしようと思います。なんで、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、はい、お付き合いください。頑張ろうと思うので。はい、で、そうですね。今日何話すかというと、そう、ストーリーブロックに就職しましたっていうことで、正式にね、お話しできるかなっていうふうに思ったので、ノート記事にも書いたリキャップにはなっちゃいますけれども、ポッドキャスト聞いてくださってるリスナーの方にも、ちょっと正式にね、ようやくご報告できるようになったので、お話をしたいと思います。はい、そうなんですよ。なんで、そうですね、エンジニアに転身してから、そのずっと4年と数ヶ月の間続けた、フリーランスだったんですけれども、先月の5月いっぱいで終えることにしました。とまず。で、いきさつに関しては、そろそろ詳しく書いても良さそう。書いてもじゃないですね。ごめんなさい。言ってもいいかなっていうふうに思うので、そうです。お伝えします。で、今から換算すると、1ヶ月ぐらい前ですかね。そのぐらいから、インタビューしてたので、実は決まってたんですけれども、まだ働き始めてなかったのでね、そのストーリーブロックのプロダクトを代表して、ユーザーとの関係性っていうのを構築していく、中で広めていく役割のデブレルっていう風に名乗るのは、ちょっとまだ早いかなって思って、デブレル、今が、そうですね、初めてやるので、今がっていうか、今月から初めてそのデブレルをすることになるので、ちょっとまだ早いなって思って、そう、入社してからちょっと経つまで待とうかなっていうふうに待ってました。そう、長かったです。はい、1ヶ月越しのその正式なお知らせですからね。で、一番多いかなっていうふうに思う質問が、なぜフリーランスを辞めたんですかっていう質問だと思うんですね。で、聞かれたわけじゃないですけれども、多分疑問に思ってる人も多いと思うので、勝手に答えるんですけど、理由はすごいシンプルです。エンジニアとしてのその企業、就職経験っていうのを得て、もっと成長したいからです。はい。で、フリーランスの良さっていうのはもちろん捨てがたかったんですけれども、同じところに留まり続けることっていうのは私は好きじゃないんで、常に成長し続けられる環境っていうのが楽しいっていうふうに感じるタイプなので、今がそのタイミングなのかなっていうふうに、思ってました。はい。で、これまでもその私のポッドキャストの、過去のエピソードで話したように、力試しで毎年声がね、かかる魅力的な企業の面接っていうのを練習として、受けてたんですけれども、しっくり、来なかったりだとか、落ちたりとか、縁がなかったっていうのも、あったのも事実です。普通に落ちますよ。準備してても落ちるところは落ちます。なんて言うんでしょうね。企業カルチャーと合わないとかっていう理由でも落ちますし、技術的にスキル足りないっていうだけで、ことでも落ちますし、いろいろです、理由は。 はい。で、まあ、力試しだったんで、これまでね、フリーランスを辞めたくて受けてたわけじゃなかったんで、まあ、そうですね、実際に受けてた数っていうのは、まあ、毎年1社程度で、そうですね、トータル5社ぐらいかな、5社前後だと思います。はい。で、まあ、駆け出しの頃に、こう、受けた、エージェントを通した直接自分でね、やり取りしてない、確か30社ぐらいだと思います。これは、含めてません。自分でやり取りしてないのでね。はい。で、あと、当時と、その2017年ですね、私がエンジニアになって間もない頃と、今では、そのエンジニア採用の条件っていうのが、ドイツでは、リモートワークへのその理解と、あと、ドイツ語の理解度の重要性っていうのが、もう全然比較できないくらい変わってるんですよ。だから、今回もその特にフリーランスを辞めるっていう意思はなかったんですけれども、まあ、エンジニアとしてのその企業就職経験っていうのは、絶対数年以内にしたいなっていうふうに強く思うようにはなってました。はい。で、まあ、そうですね、その前に、まあ、まずは登壇経験をその英語圏と日本語圏で積んでからっていうふうに決めてたので、まあ、今年の年始からはそのギャツビーコンフ2021かの、登壇準備を始めて、で、クローズドコミュニティで日本語圏ではコードポラリスと、もう一つが名前、定まってないんですけど、海外で働きたいデザイナー、エンジニアの集まりだったと思います。ゆかさんっていう、パリ在住のエンジニアの方がオーガナイズされてるんですけれども、まあ、ここで経験を積ませてもらって、そう、だから登壇をするっていう最低ラインは達成してます。で、そのタイミングで、まあ、ギャツビーコンフの登壇を見てくれた、今の私のボスですね、その一人が直接ツイッターで声をかけてくれました。で、まあ、その頃実はその別のドイツのスタートアップ開発企業のその面接を受け終わってて、まあ、私の専門じゃない Vue.js とか Next.js の面接でですね、めっちゃ勉強になったんですけど、結果はやっぱりまついてこないなっていうふうに思ってて、切り替えてちょっと次の企業を探そうかなっていうふうにしてたんですね、タイミング的に。私は React とか Gatsby、Next の専門なので、そう、結構シンタックス違いますからね。はい。で、まあ、その企業、そうですね、その時受けてた企業っていうのも、私が Vue.js と、ね、Next.js の専門じゃないっていうのは言ってたんで、知ってたんですけれども、まあ、トライしてみてよっていうふうに言ってきたので、結局ダメだったんですけど、こういって感じですけどね。まあ、私としても勉強目的の意思が強かったんで、いいと思ってます。はい。で、まあ、Gatsby Conf 2021が私にとっては、人生で初めての、登壇でしたけれども、めっちゃ緊張してたんですね。でも、緊張してたんですけど、すごい楽しくって、まあ、こういうのまたやりたいなっていうふうに、漠然と思っていました。次のCFP ですね、は、探してましたし。はい。で、母国語ではないんですけれども、英語でやったんで。でも私は、大学の頃からその英語でのプレゼン経験してたっていうのが、そっちの方が長いんで、英語でのプレゼンであれば、まあ、少しこうテンポがつかみやすいっていうのもあります。話の持っていき方とか起承転結とかですね。はい。で、まあ、大学はですね、全てこう英語で経済学とか環境学とか NGO、NPO、政治学とか通訳とかっていう、要するに、まあ、幅広くリベラルアーツの内容っていうのを学んでて、で、プレゼンもですね、すごい多かったんですよ。1日に2個とか3個とか入ってましたね。はい。睡眠時間めっちゃ少なかったです。で、卒論も全部英語だったんですね。はい。で、まあ、それと、まあ、エンジニアリングっていうのが結びついてなかったんで、まあ、登壇はあくまでも自分が好きでこうすることのうちだろうなっていうふうに、ちょっと自分で勝手にですね、先入観で謎のカテゴライズを、してました。はい。で、デブレルっていう職業は知ってたんですよ。でも、日本のデブレルの皆さんって、ものすごい有名なインフルエンサーとか、スターエンジニアが多いじゃないですか。ちょまどさんとか、小田翔さんとか、あつしさんとか、その他にもいっぱいいらっしゃいますよね。だからまあ私はその部類ではないかなっていうふうに分かってたんで、まさかね、デブレルっていう職業自体がこう私がこれまでしてきた活動の、総括だとは思ってなかったんですよ。で、まあ、好きで、こう、技術ブログ書いたり、推しツールをこうおすすめしたりだとか、ポッドキャストでこういろんな人をインタビューしたり、あと、コミュニティに積極的に入って会話をしたりとか、あと、まあ、フロントエンドを教えてたので、まあ、それが全部継続できて、で、まあ、プラス、さらにもっと成長できる環境で、 新しく学ぶことがたくさんある場所っていうのすごい魅力的に見えました。はい。で、まあそうですね。だからまあストーリーブロックのデブレルエンジニアのポジションには本命として今回トライしました。はい。で、まあ本命だっただけにですね、やっぱり採用しますっていうふうに言われたときすごい嬉しかったですし、夢じゃないかなっていうふうに結構思ってたぐらいですね。はい。数日間は疑ってました。まあ本当だったんですけど。で、まあ面接の工程も、こう、今まで受けた企業面接の中で、全部ですよ。人生の中で全部受けた企業面接、含めて、最も楽しくて、最も学びが多い面接でした。はい。で、入社準備もその企業チャットに入って、こう、挨拶をするなり、その、ほぼ全員からね、すごいあったかいウェルカムをしてもらって、で中にはですね日本語で迎えてくれた人もいて、うん、ほっこりしました。 CEO がですねドミニクって言うんですけど、ドミニクはですね日本語を勉強してるんですよ。すごいですよね。好きなカルチャーの国の言語を勉強するって相当だと思います。私はドイツ語でもくじけそうなんで。はい。でまあそうですね、あと個人の一人の人間としてその全員を尊重することっていうのをすっごい大事にしてるんですよ、ストーリーブロックって。もうなんていうんですか、スタッフ あっての会社って思ってますね。うん。だからこうその一環でその一人一人ですね、全員ですよ、全員が一人一人とお茶をして、個人的にで趣味だとか好きなことに関して話す時間っていうのを必ず設けてるんですよ。だから入社してすぐやることのタスクの一つが、そうですね、ストーリーブロックにいる企業内のメンバー全員とバーチャルコーヒーをすることです。そうで、前はですね、企業今すごい拡大中なんですけれども、前は20人前後ぐらいだったかな、だったので、まあクリアできたんですけど、今はですねもう40人以上いるので結構大変ですね。1ヶ月毎日やっても1週間月から金の5日しかないですから、20人ぐらいしかできないですよね。だから2ヶ月以上は絶対かかるっていう計算になります。でも楽しいですよ。1日1人じゃないですからね、やってるのは。3人とか4人とか5人とかやってるんですけど、私は早くタスクを終わらせたいっていうのもあるので。うん。でもポッドキャストのインタビューしてるみたいですごいいいですね。皆さんがこう興味持ってる内容だとか、これまでの経緯とか、ストーリーブロックに入る前の話とか趣味とかたくさん話せるから楽しいです。とか、初めてこう、会う、初めましてのシーンっていうのが、いきなり仕事の、例えばミーティングとかだったら、すごい緊張しませんか？でも、やっぱりこう、その前に、こう、個人的に話して、まあ、一人の人として、こう、知ってると、なんかちょっと安心すると思います。で、実際、そうですね。早速もう、チームのミーティングとかあったんですけど、お茶してる人がいると、すごい、安心します。で、お茶はこれからっていう人が、やっぱりどうしてもいるんですけれども、2週目ですからね、まだ入社してから。ってなると、やっぱり緊張はします。はい。だからこれすごいいい制度だなっていうふうに思ってて、個人的には大変ですけど、すごいいいなって思ってます。はい。で、まあ CEO もですね、活発にその開発だとか、すべての部署にいますね。うん。すべての部署に彼関わってるので、だからまあ組織として本当にもう理想的な環境なんじゃないかなっていう、印象です。だってびっくりしますよ。1日とか単発でなんか金曜ちょっと働くのめんどくさくなっちゃったなっていう日は休み取っていいですからね、普通に。とかまあ自分で働く時間、まあ週38.5時間とかって決まりあるんですけど、それをクリアできるんだったら、まあコア時間っていうのはスタンバイしてないといけないですけど、調整していいですからね。だから月から木曜日頑張って、金曜日はもう6時間で早く上がりっていうのも OK です。とか、あと1週間ぐらいの休暇だったら、まあそうですね、前の週とかに、来週1週間休みだからって言えば、全然、おいいよ、行ってらっしゃいって感じなんで、すごいですよね。びっくりします。はい。エミレーツ行った時とかも、どのぐらい前だったかな。2週間とかの休み、だったらもう数ヶ月前とかに予約システムに入れとかないと取れないですね、絶対。うん、って感じだったんで、すごいこの差にびっくりしてます。はい。いや、ほんと福利厚生に関しては、まあ、実際利用してみてね、またどんな感じか詳しく話したいんですけれども、でもすごいやりやすいですよ。だから フリーランスだった時とそんなに変わらないですね。働いてるスタイルとかっていうのが。取り組むコンテンツが変わっただけって感じです。はい。ですね。まあ、ちょっと福利厚生について話が膨らみましたけれども。まあ、ストーリーブロックはね、これからすごい成長していくことが予測される企業なんで、今めっちゃ採用してるんで、すごい拡大中です。はい。だから、まあ、その成長期にですね、関われるっていうことは本当に嬉しく思いますし、貢献できるよね。デブレルエンジニアとして、こう最大のパフォーマンスとリターンを企業とそのコミュニティに返していくことっていうのをまずは目標にして活動をしていきたいと思います。まあ、デブレル1年生ですからね、私は。はい。で、まあ、声をかけてくれたね、そのボスだとか、あと、そうですね、一緒に働いてるメンバーとは、まあ、すでに SNS 上での関わりっていうのもあって、まあ、彼らのその登壇とか、活動とか、ストーリーブロックをこう使い始めてからは、こうずっと追ってるので、緊張っていうよりか、そうですね、早く本格的に、こう一緒にストーリーブロックのコミュニティをこう成長させていくために、同じ土俵に立ってね、仕事するのが待ちきれないっていう感じです。まあ、試用期間ね、1ヶ月で終わるんですけどね。だから残りもあと2週間しかないです。はい。すごい早いです。まあ、そうですね。まあ、まだ2週間しか、2週間も経ってないか、2週目なので入社してから、多分、まあ、あと数ヶ月、そうですね。あと数ヶ月後にはもう少し具体的にどんな成長が得られているかとか、もっと具体的なことが言えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。ということで、まあ、これからね、デブレルエンジニアとして、ストーリーブロックの魅力を、より多くのユーザーエンジニアだとか、マーケター、ライターに共有して、で、彼らが快適な、その DX だとか UX が得られるよう、まあ、コミュニティの成長とともにね、サポートしていきたいと思います。まあ、世の中にはね、たくさんすでにヘッドレス CMS、出てますけれども、その中でどうストーリーブロックが、こう、具体的にね、いい DX とか UX っていうのが得られて貢献していくのかっていうのを伝えることが、仕事だと思ってます。はい。じゃあ、そうですね。まあ、そういうことなので、はい。タイトル言ってませんでしたけれども、このエピソードの、まあ、ストーリーブロックのデブレルエンジニアになりますっていうエピソードでした。はい。で、まあ、もしこういうこと聞きたいとか、そのアナナニとコラボしたいとかっていうご意見があればですね、ちょっとまあ、忙しくて、コラボ、お待ちいただいている方もいらっしゃるんですけれども、まあ、もう少ししたらちょっとテンポがつかめるかなっていうふうに思ってるので、はい、ツイッターだとか、ノートのコメントでも、いいので、ご意見お待ちしてます。はい、ツイッターのコメントではですね、ハッシュタグなんでコメントしていただければ、コメント紹介を、させていただきます。ハッシュタグに、はアノニマスの、カタカナで、何は何かの何を漢字で、ハッシュタグ、何です。はい。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。